おはようございます。2020年、が明けました。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年も神様が、私たちをどのように導いてくださるのか、皆さん、楽しみですよね。ハレルヤ。神様どのように導いてくださるのか、この1年間期待して、また時々する方もいらっしゃると思いますけれども、また一方では緊張感もあるかもしれません。特に去年いろんな失敗をなさった経験した方々とか、あまり良くない覚えがある方はもっとそうかもしれませんけれども、またある方はこの1年どのように過ごすべきかと心配する方もいらっしゃるかもしれません。そのような心を持って出発する方々に、神様の御言葉、慰めの言葉が今日読んでくださったこの121編のところで書いてあります。この121編はよく知られている箇所でしょう、言葉だと思います。またこの言葉を暗唱する方もいらっしゃると思います。言葉を暗唱するということは、皆さん私たちの生活の信仰生活の中で大きな力になります。もちろん覚えなくても毎日読むということも大きな力になりますね。ハレルヤ。それで2年間私たち新年になると、聖書通読表を、持って、一緒に聖書を読みました。今年もありますね。しかし今年は去年と少し違いますね。少しじゃなく全く違いますね。去年までは2年間、聖書のこの順序に従って読みました。創世記から黙示録まで。しかし今年は、この聖書が書かれた時間、書かれたことによって、それに従って読みたいと思います。だから聖書がめちゃくちゃになっているんですよ、順番が。特に新約はイエス様のお働きに沿って読むから、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、いたり来たりするんです。少し複雑に感じられるかもしれませんけれども、この聖書を読むことによって、あ、聖書がこのように流れが見えてくると思いますね。全体的な流れがこうなっていると。だから例えばですね、列王記とか歴代史は豊漁時代の後に書かれたものなんですね。だからそのことを、いろんな考えてみると、この聖書を読むことがもっと楽しくなると思います。もちろん一日読む量は去年より増えました。それが少しね、心配することですけども、だから、1年にかからないです。200何日で終わると思いますけれども、7ヶ月ぐらいかかると思いますけれども、それは1年間、余裕が少しあるということでしょう。だから1日読めなくても、次に読むとでも大丈夫と思いますので、皆さん、この、通読することを、チャレンジしてみましょう。ハレルヤ。頑張って、一年間、この聖書のことを、と、読んでみましょう。それで今日の見言葉はですね、この弱い私たちを主が助けてくださるという約束が書かれています。この詩ということは、都のぼりの歌というの、タイトルが、ついています。の120編から134編までの歌には、都のぼりの歌というのタイトルがついているんです。これは、イスラエル民たちが都に、登るとき、歌いながら、登っていたということでしょう。イスラエルの都は皆さん、どこでしょうか？イスラエルの都。イエルサレムですね。このイエルサレムは、海抜100メーターぐらいの高いところにあります。山の上にあるということです。だ だから登るというその言葉をつけました。もちろん低いどこにいても都だから登るというその慣用句をつけましょう。東京に登ると、あ、そういうことで今登る都に登る歌ったんですけれども、当時神殿はこのエルサレムにありました。一番高いところにあったんです。だから、登って登って登るということです。イスラエルには皆さん三大のお祭りがあります。ご存知でしょうか？聖書にたくさんの祭りが出てるから、いろいろ祭りから、覚えられないかもしれませんけれども、一番大きな祭り。この時はイスラエルの民たちは、特に男性は、みんながエルサレムまで行って礼拝を捧げなければならない日なんです。これが、最初は、杉越のことですね。二番目が合順節なんです。三番目が、カリーの祭り。これはもう収穫感謝祭ということでしょう。すべてのこと全部終えて、神様に感謝する日なんです。この日はイスラエルの国にいるすべての男性たちだけではなく、国外で生活している人たちも全部エルサレムまで来て、礼拝を捧げなければならなかったんです。これを考えてみると皆さん、本当にエルサレムまで行くということは、もう楽な、旅、楽しい旅ではなかったと思いますね。今は皆さん、この道路がよく整備されているでしょ？まあ、交通機関もよく発達していて、車や電車、また飛行機乗って、もう楽に行けると思いますけれども、昔はそうではなかったんです。最初から最後まで歩いて行かなければならなかったんです。また足に豆ができて、ある時には狭い部屋でみんないろんなたくさんの人たちと共に寝なければならない時もあったかもしれないし、砂漠を通る時にはもう寝るどころはなくて、ただ砂漠のところでもう夜明けの露を浴びながらもう寝るしかなかった。そのこともあったかもしれないです。聖書を見るとですね、皆さん、このエルサレムからエリコに下っていく人が強盗に遭われて、まあ半殺しになっていた、その話も書いてあります。それぐらいエルサレムに行くというその道は楽しい道ではなかったということです。安全が守られる、保障されていることではなかったということですね。だから歌を歌いながら行く余裕もない。あんまり楽しい旅ではなかったかもしれないです。でも、このイスラエル民たちは歌を歌いながら都、すなわち神殿に向かって行きました。なぜでしょうか？そんなに楽しい道ではないんですけども、危険ばかりのことがあると思いますけど、なぜこういうようなことができたでしょうか。それは、皆さん、旅の苦しみと危険もありましたけれども、神殿で神様に出会いを捧げる、その喜びが何よりも大きかったからです。ハレルヤ。その苦しいことも、旅の疲れよりも、神様がくださるその恵み、主に捧げる喜びが大きかったから、歌いながら、期待しながら、主のところに行ったと信じます。皆さんが今日、教会に来るとき、どんな心を持って来られましたか？本当に期待しながら来られたんでしょうか？そうでなく、あ、また日曜日でしょうと言って、急いで来たでしょうか？喜びを持って、感謝を持って、期待する心を持って、神様のところに行く私たち一人となりますように祝福します。アメン。普通私たちの人生を旅になぞらえています。私の人生は旅だと。この旅ということは何ですか？楽しい旅ということはないんですね。旅人ということは行く先が決められてない人です。旅行の旅の意味するじゃないですよね。 行く先がない人を旅人と私で言うんですけども、私たちもこの旅人ですが、違うところは私たちは行く先が決められているんですね。ハレルヤ。どこでしょう。天国、御国、新しいエルサレム、イエス・キリストがいらっしゃるそのところに私は行くためにこの人生の旅が始まったんです。またその御国に向かっていく私たちの人生の道に、皆さん自分一人ではなくイエス・キリストと同行することによって、こういうような大きな恵みが、また感謝が、喜びが与えられ、また歌いながら行く皆さんになりますように祈ります。アメン。もちろんこの一年どのように過ごすべきか、まあ、心配している人もいるかもしれません。もう負担もあるでしょう、牧師もこの一年間どのようにこの牧会をすればいいか、まあ、肩が重いという時もあります。負担もありますけれども、このまた皆さんは、今日まで休みですよね。新年の休み、明日からは現実です。会社行かなきゃならないし、学校行かなきゃならないし、会社行って上司とぶつかることでストレスを受けるということも心配するかもしれないけど、この、御言葉を通して大きな慰めが与えられますように祈ります。この聖書を見るとですね、私が覚えることがあるんですけども、それは私たちの助けがいらっしゃるということです。私の助けがあるということを私はまず覚えなければならない。このエルサレムに行くこの巡礼の道の恐れ、また現実のいろんな問題より、エルサレムで礼拝するこの喜びが大きかった、その理由は自分を助けてくださる方がいらっしゃるという確信があって信仰があるからです。ハレルヤ。自分を助けてくださる方がいらっしゃるんだというような確信があるから、のある面では険しい道を、その、旅を、始まったんじゃないかと思います。その栄光を期待して、また、人たちと共に賛美しながら行く人たちのことを皆さん想像してみましょう。その意味でこの1節2節共に読んでみたいと思います。読んでみましょう。1節2節、せーの。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。アメン。ここで言う山はどこでしょう。皆さん、山はどこですか。ヘルモン山、富士山、イエルサレムですね。主の宮が、この神殿がいるイエルサレムです。そのところに私は目を上げるということは、この詩人の決意です。これはこの神殿に向かっていく道にどんな邪魔があっても、どんな険しい道でも主に会うために、私はその信仰を持って必ず行くというような強い決意がこの一節で見えます。目を上げると、あまり雪がないと私たちは失望すると、もう私の目はどこで見るんですか。下を見るんです。雪がない、地震がない、もう失望したと。で、これを見、下を見るんですけども、何か期待するとき、何か雪があるとき、地震があるときは目を上げて遠く見るんです。この旅、詩人は神様に行くために目を上げて主のところを見ながらもう出発すると、その決意が見えるんです。皆さん2020年、まあ、始まったんですけども、そういうような心を持って神様に出会うために私は歩いていきます。この1年間主と共に行くというそんなの決断を持っていく皆さんになりますように祝福します。アメン。さっき言いましたけども、エルサレム行く道は 優しいことだけではありません。もういろんな難しいことを知っています。それにもかかわらず、自分を助けてくださる神様がいらっしゃるから、私は歌えるというような心がここにあります。自分を助ける方は誰ですか？聖書を見ると、天地を作られた方です。ハレルヤ。天地を作られた力ある方が私を助けてくださるんです、皆さん。これだけでも皆さん慰めにならないんですか？たまには、山を越えて、たまには川を渡って、もう砂漠を通って行かなきゃならない時もあるかもしれません。しかし、そのドキドキ助けてくださる方は、天地を作られた全能の神だということです。アレルヤ。だから私は大丈夫と。心配しないということです。神様が私を守ってくださり、導いてくださるから、私は自信持って、信仰を持って出発するんだということです。なぜこのような信仰が与えられたでしょう、この詩人は。なぜ私たちはこういうような信仰がどこからそのような確信を持つべきでしょうか。それは聖書に書かれている主の御言葉から確信を持つべきです。ハレルヤ。申命記4章31節。皆さん共に読んでみましょう。せーの。あなたの神、主は憐れみ深い神であり、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの子育ちに誓った契約を忘れないからである。アミン。私たちを捨てず、私たちを守ってくださる。覚えてください。また、サメルの12章にこのように書いてあります。主はご自分の大いなる皆のために、ご自分の民を捨て去りはしない。主はあなた方をご自分の民とすることを良いとされたからだ。アメン。このような言葉を暗唱する人は、このような言葉を信じる人は、この約束の言葉を信じる人が、大胆に足を踏み出すことができると信じます。この詩人はこの言葉を信じたから、一歩一歩歩むとき、神様に頼っていったと思います。皆さん、イエス様を信じることで、私たちの人生が毎日がファンタジーで、また素晴らしい日ではないんですよね。高速道路ように平坦な道に与えられるその日ではありません。神様を信じない人と同じ実感の中で私は生活します。信じない人たちと同じ空間の中で生活するんです。その話は同じ問題が来る。同じ危険が攻めてくる時もあるということです。しかし違うことは何でしょうか？神様を知らない人たちは自分がそれを解決しようとするかもしれないけど、主を信じる私たちは、神の民と呼ばれる私たちは、神様がそれを助けてくださり、神様が導いてくださるということです。ハレルヤ。これが違うんです。同じ危険があって、同じ問題が起こっても、平安が与えられるということは、主が助けてくださるから。この申命記のこと、サメルの言葉のように、神様は私を助けて、守ってくださるか、捨てないというその約束をしてくださるから、私たちには平安が与えられるということです。それでは神様はどのように助けてくださるでしょうか。具体的に見ましょう。はじめに、一節、二節、三節、四節を見ると、まどろむこともなく、眠ることもない、守る方と書いてあります。まどろむこともなく、眠ることもない。これは何ですか？いつも目を覚まして、保護してくださるということですね。皆さん、戦争の中で戦いするの、しているのに、見張りが、皆さん、眠ると、居眠ると、何が起こるんですか？どんなことが起こるんですか？見張りが眠るというと、夜、敵が攻撃にして、攻撃にしても、わからない。そのことは、結局、戦争で負けてしまうということを意味することです。
しかし神様は私を守るためには眠ることも戻ることもしないということです。ハレルヤ。エルサレムに行く道が危険であることをよく知っています。しかしたまに目をそらす場合があります。信仰の道が楽ではないということを私たちも分かります。この人生の道が本当に楽ではないということもよく分かっています。だから集中していかなきゃならない。でもたまに私たちは心を奪われる時があります。いろんな環境でいろんな人でいろんな問題で奪われてしまうんです。問題で挫折する場合もあるかもしれません。しかしそういう時たびに、へそ垂れると、皆さんこのエルサレムまで御国までの行くその巡礼を完走する人は誰一人もいないと思います。でも神様がその危ういな時多いですけれども、私たちを守ってくださるから無事に そこまで行けることができると信じます。主が守ってくださるから、まどろむこともない、眠ることもない。神様はイスラエルの宗教指導たちについて眠りを貪る人だと言われました。これは非難、神様の責め言葉です。神の見張りの人は目が見えず、みんな何も知らない。彼らはみんな口の聞けない犬、吠えることもできない。あえで横になり眠りをむさぼる。宗教指導たちの役割は、任務は何ですか？民たちが霊的な危険、民たちが霊的な危険が分かるように知らせる、警告することが彼らの任務なんですけども、それをしなかったと。それにもう果たせ、これそれを果たせなかったと。なぜ？眠りをむさぼるから。横にするがもっと好きだから、もう寝ることがもっといいから。これは霊的な怠けの状態を今神様話しているわけです。結局イスラエルは滅ぼされました。眠るということは、聖書は死ということを意味する時もあります。だからこの眠るということを、皆さん、霊的に私が眠ると私は死にます。だから私はいつも目を覚まして行かなければならない理由がそこにあります。神様は私たちを守るために、まどろむこともなく眠ることもないお方であると今書いてあります。だから私たちも霊的にいつも目を覚まして祈らなければないし、主と共に歩んでいかなければならないです。ハレルヤ。またこのまどろむこと、眠ることを他の意味で皆さん考えてみましょう。眠るとまた何か遅くなるという意味ですね。寝ちゃうと何か遅くなります。寝坊すると一日が短いでしょう。朝6時起きる人と12時起きる人は6時間の差があるんですね。短いです、朝が。遅くなると、私は一年を始まるとき、一週間が始まるとき、一日を始まるとき、何かを計画をする、立てるんです。またその祈ります。しかし、自分が計画を立てた通りにならないとき、思った通りにできないとき、主に祈りましたけども、なかなか進まないとき、どうしますか？敏感な人は、もう不安になってイライラします。私のように鈍感な人は大丈夫ですけども、敏感な人はもうイライラで不安になります。それで、ある人は神様に祈ったのに、なんで助けてくださらないですか？なんで導いてくださらないんですか？と、神様に不平もする人もいるんです。しかし皆さん、この 写真見てください。もう簡単の礼拝の時も見せましたけども、簡単の時この屋上で撮った写真です。太陽が、太陽の下に何がありますか？こう全部雲ですね。あの太陽が日の出の時間、予防されている時間合わせて登りましたけども、太陽は見えませんでした。真っ黒になったんです。あ、なぜ？それでしばらく経ちました、待ったんですけども、その後やっと雲の後ろから太陽が昇りました。それを見て、もうみんな知ってることなんですけども、新たに私が思われました。雲の後ろには太陽はいつもあると。太陽が昇る時間は予防されたその時間に合わせてちゃんと登りましたけれども、この雲がそれを隠したということです。雲の後ろにあるから見えなかったんです。これは自分が考えるとき遅いなと思った、自分が考えるときなんでできないなと思った。しかし見えないところで神様は休まず私たちのために働いている神様です。ハレルヤ。自分の目では遅いと思うかもしれない。自分の考えではなんか進まないと思うかもしれませんけれども、神様はまどろむことなく、眠ることもなく、休まず、いつも私たちのために働いてくださる神様です。この雲ということは何でしょうか。この雲は自分の信仰が雲になっているかもしれない。この自分の不信仰、自分の不信仰が神様の働きを今遮っている。見えないように。いろんな世のわざわらい思いが頭の中でいっぱいになって、神様のことが見えない。そういうことは今自分の中に雲になって主の働きが見えないかもしれないです。約束の言葉が思い出さないように今邪魔しているかもしれないです。でも神様は私たちを愛してくださる。だから今働いている神様です。ハレルヤ。その神様を信じて、神様に委ねて、まあ、大胆にこの信仰の道を歩んでいく皆さん一人となりますように祝福します。助けてくださる神様です。まどろむことなく眠ることもないお方です。2番目は影になってくださると書いてあります。5節6節見ると、主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。このことを皆さん、理解するときには、出エジプトしたイスラエルの民たちを思い出すと、もうすぐ理解できると思います。イスラエルの民たちがどんな道を歩いていたんですか？アスファルト？高速道路？どんな道ですか？アラノですね。アラノを通っていきました。アラノがどんなところでしょう。皆さん、昼になると暑すぎです。夜になると寒すぎます。しかし身を避けるそのところがあまりないところ、アラの砂漠。そこでイスラエル民たちは40年間も生活しました。それにも安全に。どうやってそれができたんでしょうか。昼になると神様が雲の柱を、夜になると火の柱で覆ってくださって守ってくださいました。ハレルヤ。このことを今歌っているんです。 昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。雲の柱で、火の柱で守ってくださった神様を今思い出して歌っているこのところ。預言書ヨナを私たちは覚えています。ヨナは神様に言われました。ニネベに行って悔い改めの言葉を伝えなさい。しかしヨナはニネベが嫌いだから、主の御言葉を聞いて悔い改めて彼が許されることが嫌だから逃げました。どこに？タルシシに。でも結局ヨナは悔い改めてニネベに行って悔い改めの言葉を伝えました。それで心一つのあるところにこのニネベにどんなことが起こるのかもう見極めるため遠いところでちょっと離れて座っていたんです。しかし太陽が強すぎてもう大変だったんですけれども、憐れみ深い神様が一本の唐ごまを生えさせて彼の上を今影を作ってくださいました。それでヨナが非常に喜んだと聖書に書いてあります。影ということです。皆さん、私たちが信仰の道を歩んでいくとき、たまにはヨナのように御言葉に不従順する時あります。罪を犯す時もあります。それを通して神様を失望させる場合が結構あります。ヨナは一回かもしれませんが、私たちは小中でしょうそれにもかかわらず神様は私たちが危険に陥った時、私たちを保護してくださる神様です。ハレルヤ。すべての人が自分を捨てて離れても神様は立ち寝ていらっしゃって私たちと共にしてくださる方です。それで大きな影を作ってくださって来て休みなさいと言われる方が私たちの神様。この主の翼の下に避ける人は平安を得られるからです。この詩篇中7章を見ると、瞳のように私を守り、御翼の陰にかくまってくださると。その方が私たちの神様です。ハレルヤ。陰を作ってくださる神様。この2020年、どんな時が起こるか分かりません。たまには、本当にもう、あまりにも強い太陽のようなことを、もう照らされて、風が吹いてきて、もう大変な時もあるかもしれませんけれども、どんな時があっても、私たち賛美したでしょ？どんな時があっても、神様を賛美する休ま、やめないと。神様の主の御翼の下に避ける人は、神様が彼らを安全に、守ってくださるからです。ハレルヤ。それを信じるから、私たちはどんなことがあっても神様を賛美することができると信じます。三つ目は、7節8節ですけれども、八節の最後のところを見ると、行くにも帰るにも、今より常しえまで守られると書いてあります。ハレルヤ。行くにも帰るにも。これは、出る時にも入る時にもということの出入りということなんですけども、この出ること入ることその言葉は申命記の28章の言葉は今思い出されます。申命記28章は本当に祝福される、また呪われる場合、祝福される場合がどんな時なのか、今民たちの前にメッセージする今モーセの説教ですけれども、そこに見るとあなたは入る時にも祝福され、出て行く時にも祝福されると書いてあります。ハレルヤ。入ることにも出て 出ていくときにも神様が祝福してくださるということ、この出入りということ、帰りにも行くにも帰るにも、これはある一人の人生のことを意味することです。最初から最後までということを意味するある面では慣用句なんです。その人のすべて、その人がするすべての行い、また彼の人生すべてを神様が守ってくださるという意味なんです。ハレルヤ。帰りも行くにも帰りも、この行くにも帰るにもということは死を意味する言葉で、アリズたちの人生すべてだから、すなわち死ぬ時まで神様が共にしてくださるという意味なんです。アメン。私たちと共にしてくださる神様、人生の初めから人生の最後まで全ての中で守ってくださる神様を、この詩人は賛美しているんです。今日の歌詞を見ると、皆さん守るというその言葉が何回も繰り返して出ているんです。このように聖書の中で繰り返して出ているその言葉は強調することで、特にこのことは神様の保護の完全性を表す表現です。完璧に守ってくださるんだという意味なんです。まあ3回4回今繰り返して出ているんですけれども、神様の人でも、その人が行うすべてのことでも神様が完全に守ってくださるということです。ハレルヤ。私の自分の肉体、自分の所有、自分の健康も魂も全てを主が守ってくださるということです。テサロニケの一章の交渉に23節で見ると、主がこのように守ってくださるということを約束してくださいます。責められるところがないものとして保たれてしまう神様。皆さん、神様が私たちをどこまで、いつまで守ってくださるんですか？今より、とこしえまで。今より、とこしえまで主が守ってくださる方です。これが皆さん大事です。他のこと全部忘れても、主が今からどこしえまで私たちを守ってくださる方である、それだけでも覚えていることでも大丈夫です。私たちが何かを、品物商品を買うと、その中に何があるんでしょうか？保証期間がついてあるでしょう。1年保証する、長くすると3年書いてあります。私がイエス様を信じることで、イエス様を信じると基本的に10年間、御言葉に従順すると20年間守ってくださる。そうするんだったらどうですか？あ、保証期間が終わりだ。不安になるかもしれないけど、神様は今よりとこしえまで。保証期間が無限です。ハレルヤ。私たちがイエス様を信じると、その日から、自分がこの世を去る時まで神様は私たちと共にしてくださるお方です。今よりとこしえまで守られる。ハレルヤ。これは私が覚えるべきです。自分が自分のことを守るということは無理ですね。皆さんの愛する子供、いつまで親が守ることができるんでしょうか？限界があります。主に委ねましょう。自分の所有物全部守ることができるんでしょうか？聖書、私たちもアガ書、ハガイ書を見ましたけども、そこに、穴の開いた袋というその言葉が出るんです。自分は集める集めると言っても、後ろには穴が開いているから全部そこに抜けてしまう。 そのようにならないように守ってくださる方が神様です。自分の所有も全部主に委ねましょう。ハレルヤ。自分の健康、どこまで守ることができるんでしょうか。毎日運動しても、もう消食するのがいいから少し食べることしても、自信できないということが健康のことです。それも主に委ねなければならないということです。主が私たちを守ってくださる。まどることもない、眠ることもない、いつも守ってくださる神様。影になってその下に来る人は安全でまで平安が与えられるというように守ってくださる神様。もう1年で終わり、3年で終わりではなく、今より常しえまで無限な期間、神様は私たちを保護してくださると約束してくださいました。この皆さん、20年始まりました。最初捧げる初めての主事長の礼拝です。この時、この神様を信じて、このイスラエルの山に向かって、エルサレムの山に向かって、今長い旅を始まった彼らが、主を信じて、信仰を持って、自信を持って歌いながら、この歩いたことのように、私一人一人もこの2020年、今出発したでしょう。この1年間神様がどのように導いてくださるか、どのように守ってくださるのか、まあ期待しながら、賛美しながら行く皆さん一人一人、また宣言だけです教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。どんなことが起こるか分かりませんけれども、賛美したように、どんな時でも主を賛美することをやめることはできないと。明日はどんなことが起こるか分かりませんけれども、それとしても主を信じて共に歩んでいくことができる一人との信仰になりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。